こんばんは。
こんばんは。
ドラクエ10の、第2章の15回目。
はい。
今日の舞台はどこでしょう？
ツスクルですね。
なんで間違えへんの？この収録直前にピチさんがツルスクって言ってたから、言わしてあげようと思ったのに。
いや、あの反応を見て逆やなと思ったんですよ。
本気で間違えたくないんだよね。笑いを取ろうとか思わへんよね。
ツスクルですね。
ツスクルですね。
ツスクルね。
はい。
はい。
ツスクル行きますと、
はい。
まず、なんか緑だね。まず、紫のマークが出てる、テマリっていう女の人がいまして、
はい。
うちの子にお使いを頼んだら、任せてって言って、元気に村を飛び出していったのだけど、何しろまだ小さいからちゃんとできるか心配になってきたのよ。よかったら、こっそり見てきてくれないかしら。っていうことで。
はい。
クエナンバー554の初めてのお使い。
はい。
なんじゃこれ思って、こんなんあったっけと思うんですけど。
はい。
うちの子はコマって名前よ。木陰の集落にある道具屋まで届け物を頼んだの。もし何か困ってるようなら、こっそり助けてやってくれると嬉しいわ、っていうことで。
はい。
全然どんなクエか思い出せないですけど。
そうです。全く。
うん、とりあえず受けといて。
はい。
うん。続いて、寄宿舎の、本棚にね。
はい。
明石の天才さん観察日記っていうのがあって。うん、今日は私の記念すべき入学式。学びの庭始まって以来の大天才さんとルームメイトになっちゃいました。セミシグレの降り注ぐうだるような日。石カズム理論におけるヌラカワ対比について天才さんが新しい解法を発見したんですって。なんのこっちゃ。木々の葉が色づいてお腹もすく季節。天才さんの書いた世界樹とその共生権論が神春無為の学会で話題になっているみたい。ほんま何を言ってるんや。
全然思い出せない
。王都の桜に淡雪の積もる頃、最近険しい表情で研究に没頭されています。お体を壊さないかと心配です。まあ、こういう観察日記がありまして、で、この部屋の中パッと見たら、エルコのね、アカシっていう、まあ、小さい女の子がいまして。
はい。
あ、この子が書いた日記なんやっていうことなんですね。うん。で、ここは、学びの庭一番の大天才と称えられた方のお部屋でした。今はもうご卒業なさいましたか。まあ、これでわかりますね。誰のことか。
はい。
誰ですか
振ってくる思った。
わかったって。はいって言ったよ。わからんって言いなさいよ、そういう時は。
うん、思い出せません。何ですか？誰ですか？
俺のことです
よ。ああ、なんだ。そういや、振った。
だから、要は、その、
自分ですね。主人公ですね。
エルフの、エルフを選んだ時の、その、転生する、転生じゃないか。
ああ。
生き返し
受ける前の。
受ける前の子ですよね。
はいはいはい。
うん。が天才やったはずなんで。
そうですね。
うん。で、天才はその人やけど、卒業したのは、プレイヤーの方なんで。
うん。
うん。だから、ドアゴからしたら全然知らん人やけど。
あ、そっかそっか、そういうことか。
そう。
はいはい。
うん。だから、これ、もし兄で言ってたら、久しぶりみたいな話になるかもしれないですね。
その感じでおったんで、誰やろ思ったんです
よ。はい。
はい。
次、本棚、他の本棚で、
はい。
学びの庭の怖い話。エルフの学徒たちが集う華やかな学びの庭。しかし月日を経て古びた学者では身の毛もよだつ階段が語り継がれている。真夜中に廊下を走る羽のないエルフ。羽のないエルフってただの耳の尖った血色の悪い人間ですね。ナスビナーラが主催という主催、主な野菜ね。
はいはい。
ナスビナーラが主催という食堂の裏メニュー。そして決しては開けてはならない呪いの間。 噂によると、その部屋には数百年前から女の怨霊が住み着いていて、踏み入った者の背にべたりと張り付くという。っていう、まあ、七不思議的なもんがあるってことだね。
うん、
で、エルコのヨリっていう子に話しかけると、
ええ、
この部屋には、フーラさんって先輩がいただ。フーラさんは泣き虫で甘ったれで、おまけに落ちこぼれてな。でも、いつでも賑やかな先輩だったなや。何語やねん、これ。どこの方言かわからんから、発音が難しいですけど。
賑やかでしたっけ？
ん？フーラ？
フーラ、ええ、
フーラは、この頃は賑やかだったんじゃないですか？うん。フーラさんがいないと、部屋が静かで寂しくてしょうがねえだよ。っていうことで。
うん。
うん。あと、男の子二人がいて、
はい。
で、獅子の田っていうのに話しかけると、ぐへへ、すげえ、こいつはすげえ、こんなもんが床下に隠されていたなんて、これって先生のかな？うへへ。なんか、もう一人のこの田っていうのが、
ええ。
あんちゃん、おいら、なんだかムズムズしまう。エロ本かなって思うじゃないですか。
はいはい。
な、そこでラジコに気づいて、なんか驚いて、
ええ、
で、獅子の田が、なんだ先生かと思ったぜ、驚かせやがって。実はな、俺ラブレターを見つけちゃったんだよ。すげえボロボロの古いやつ。な、この田が。
はい。
ちげえよ、あんちゃん。見つけたのはオイラだろ。まあ、兄弟なんですね。うん。で、この兄弟は覚えてたんですけど、あれ、こいつらって、ここのツスクルのクエストを受けるときに話しかけるやつちゃうかったっけって思って。
ええ、
別に紫じゃないです。普通の会話なんですね。
ああ、なるほど。
うん、獅子の田が、まあ、ラブレター読むんですね。
はいはい。
生涯をかけて君を幸せにしたい。寝台の間にて願いが天に通じたなら、約束のあの丘に向かおう。そして、永遠を約束する誓いの杯を二人で交わそう。だってさ、ヒュー、ケツが痒くなるぜ。で、そこにエルコのモズっていう子が入ってきて。
はい。
あなたたち、こんな時だっていうのに随分楽しそうね。あら、あなたは旅の方かしら？今、このツスクルは大変なの。村を滑る巫女、ヒメア様が、重い病を患ってしまって。姫屋様は500年も生きておられる尊い巫女様なのよ。病に倒れるなんてこれまで一度もなかったのに。それで今、姫屋様を助けるために従者の方が腕利きの旅人を探しているの。よかったらあなたも手を貸して。詳しい話は姫屋様のお屋敷にいる従者四者様に聞くといいわ。っていうことですね。
はい。
まあ、要は、誘導ですね。
うん、
うん。クエを受けるのは、姫屋様の屋敷のところやと。
はいはい。
うん。っていうことは、この会話は聞かずに始めても大丈夫ってことなんだよね。
でも、最初はそこに関係があったわけですよね。
いやいやいや、そんなことない。ここは紫じゃないんで。
え、じゃあなんで話しかけたんですか？
初めて来る村やから。
ああ、一個一個。ああ、
一個一個やってますよ。
なるほど、なるほど。
だから、関係ないフーラーの話とかもあったんじゃないですか。
あ、いや、でもそれを聞いとった方が多分いいわけですよね、絶対。
あ、もちろんね。
ね、
理解度深めるというか、
うん。うん。確かそんな流れだったように思い出したんですけど、
うん、
だからそのためにそこで発生させるためのあれかな思ったんですけど、そういうわけでもないですね。
そうそう。いや、でも俺も初めてやった時は多分これを初めに聞いてるはずなんで、
はいはいはい。
順番的には多分これが正しいと思うんやけど、これを飛ばしても始めれると思うんですよ。いきなり、うん、その従者の方に行っても大丈夫だと思うんですよね。
はいはいはい、
うん。ちなみにこのクエストね、めっちゃ覚えてるんですよ。
はいはいはい。
うん。大好きなクエストなんで。
僕、ラストなんか、あーなるなっていう今記憶はあるんですけど、ちょっと知らないんですよ。
その程度ですか。僕今回やってすべて覚えてました。
そうですか。
うん。だから驚きはないんやけど、すっげえ楽しかったです、はい。大好きな話なんで。
なるほど。多分、ああいう結末になるかなっていう予想はしとんですけど、もし外れたら言いますわ。
あ、はい。
はい。
で、あと他の人で、死、伊豆屋の井っていう人に話しかけると、
はいはい、
死は、師匠の死ね。死、伊豆屋の井。 私が学びの庭の師となったばかりの頃は、この村にはエルフたちの姿しかなかったものだ。それが今では様々な種族たちの姿が見かけるようになった。時代は少しずつ変化しているのだな、っていうことで。
はい。
これ僕、ドラクエ10初めて一番最初に来る場所じゃないですか、エルフやと。うん、この人に話しかけたのをすごく覚えてて。
はい。
そうなんですよ。この時すでにエルフだけじゃなかったんですよ、僕。
はいはいはい。
初日はまだオンラインにたどり着かんかって、
うん。
二日目の夜にやってみたら、もうすでにこの場に違う種族おったんですよね。
はぁ。早いですね。
早いなと思って。
何やろう思ったわけですね。
あ、いや、他の種族もここ来んねや、思って。
はいはい。
それぞれ別のとこから始まる的なことは聞いてたから。
うん。
あ、そうなんや、来れんねや、と思って。
ええ。
まだ、でもね、まだ多分人間は見てないはずですわ。
はいはい。
人間見たのは多分、アズランあたりだと思うんですよね。もうアズラン行ったらいましたからね、人間。
うん、なるほど。
はい。で、姫屋様の屋敷の前にいてるエルフの男、ヨンジャ。これが従者ですね。
はいはい。
そなたは旅の者か。それもなかなかの腕利きとお見受けする。実は、この村を滑る巫女姫屋様がご病気になられてしまってな。どうか手助け願えないだろうか。そなたには、このツスクルの村に伝わる、秘伝の万能薬。戦者の霊薬。戦者、仙人のものって書いてね。
はい。
戦者の霊薬という品を用意していただきたい。
うん。
霊薬の製法は、この村の西の知恵の社に置かれた薬学の書に記されている。で、クエナンバー189の、求めるは戦者の霊薬。これが、ツスクルクエストで、
はい。
クエストのタイトルが、遠い約束。
う
ん。ですね。いいですね。深いですね。
うん。
では、そなたの手伝いとして、ガクトの証を同行させよう。あ、はい、さっきの子ですね。
はいはい。
まだ年若い娘だが、役に立つはずだ。っていう、ちょうど証が来まして。はじめまして。さっき話したやろと思うんですけど。まだまだ修行中の身ですが、薬の調合なら任せてください。早速知恵の社へ向かいましょうということで。で、社の前まで行って入ろうとすると、明石が手分けして薬学の書を探しましょう。あ、はじか先生って言って、その死、はじかっていうのが来まして、おや？明石くんじゃないか。こんなところで会うとは珍しいね。何か探し物でも？明石が。あ、はい、その、姫屋様のお薬を用意することになったんです。あ、それは大役だね。落ち着いて、いつも通りに頑張りなさい。日々の努力は君を裏切ったりしないよ。もう怪しいです
ね。いや、アリタの言い方も怪しかったですよ。
いや、でも、呼んでてもうすでに、もう表情からしては怪しかったんです
よ。ああ、なるほど。
うん。で、明石が、はーいって言って見送って、で、ここで、てんてんてんてんってなって。
はい。
すいません。今のは、学びの庭に最近いらっしゃった、新任の恥か先生です。薬学から古代文学まで何にでも精通してて、知らないことなんてないんです。もう他の先生も目を白黒させているくらい。ああいう人を天才って言うんでしょうね。ほんなら恥かに頼めよ、この。ね。その、一大事でしょ、姫屋様の。
そうですね。
うん、こんな大天才に頼めばいいのにと思って。で、あるかしら。それじゃあ、私は1階を探してみます。ドアラジコさんは2階を調べてみてください。っていうことで。
はい。でも、ここって丸してるんですか？やっぱ。
いや、2階に行かんと2階の丸、マップに変わらないんで。
はいはいはい。
うん。ただまあ2階に行けっていうことなんで、2階に行ったら、丸はあったはずですね。ただ、初めて来るんで、ドアラジコ。
はいはい。
一応本旦那も全部調べましたけどね。
あ、ほほほ、さすが。
うん。で、1階には本大社のなくて、2階に行くと、
ええ、
2階の本棚にシグルド戦記っていうのがあって。
はいはい。
覚えてますか？
シグルド。
聞いたことあるでしょ？
聞いたことありますね。
うん。東の空から火の矢が落ちた。燃え落ちるは青い屋根、赤い屋根。やがて、英霊の館が歪んだ音を立て崩れた。そして、世界の終焉が始まった。残酷な神の奏でる闇の調べは、瞬く間に世界を覆い、死をばらまいた。人々が絶望に沈む中、希望を捨てぬ者がいた。彼の名は宿命の戦士、シグルド。世界の命運は彼の手に委ねられたのだ。っていうね。
はい。
これだけ読んでも全く何のことか分かんないですけど。
ええ。
え、分かんないですか？まだ。
顔が今ちょっと探しました。名前はめっちゃ聞いたことあるんですよ。
うん。まだ分かんないですか？
ちょっと待って。あ！シグルド。
もういいです。
はい。
多分、2、3ヶ月後には、そこにたどり着くと思いますよね。
はい。
ほんで、2階の本棚探してると、古い本を読もうとしたっていうことで、
はい。
しかし、不思議な力で、本は固く閉ざされているようだ。で、明石が来て、
はい。
ドアラジコさん、ありましたよ。ほら、見てください。薬学の書です。って、あれ？その本がどうかしましたか？へえ、不思議な本ですね。封印がかかっていて、中が読めないようになっているみたい。でも、任せてください。だいぶ封印が弱まっているみたいですし、このくらいなら私にも解けそうです。なんだか気になるし、学びの庭に持ち帰って、後で調べてみましょう。ね。さて、それより今は薬学の書です。この本によれば、霊薬を作るには、大ミミズの化石が必要だそうです。キリカ草原などにいるリザードマンが時々落とす品です。それを調達してください。私は準備をしておきます。ということで。
はい、どうもですね。
はい。まあ、ゲットしてきまして、
はい。
ツスクールに戻って、寄宿舎にいている証に渡すと、戦者の霊薬が完成すると。で、姫屋様の屋敷の前の四社に話しかけると、なんか姫屋様に、直接渡すように言われて、姫屋様の部屋の前で四社が、姫屋様がお倒れになるなど500年間一度としてなかったこと、村の者にまで不安が広がっている。だが、この霊薬があればもう心配はいらん。心から霊を言うぞ。という点の中に入るんですね。ちなみに500年間生きてるって意味分かってます？
え？ずっと生きてますね、その人は。長寿ですよね。
ですね。
はい。
500年前にも会ってるのを覚えてます？
過去に行った時ですよね。
そうそうそう。
はいはい。
その時まだ子供でしたよね。
おお、そうか。はいはい。
うん。ということですよ。あの時に会ってて、そこから500年経ってるってこと。まだ生きてるってことですからね。
ちょっと覚えてくれるんだね。それの会話ありましたっけ？
いや、ないですね。
そこはさすがないですね。
うん。だって、500年前に会った人ですからね。覚えてはないでしょ。
僕らでも10年ぐらい前、私覚えてないですもんね。
うん。ほとんど話しかけても、まともな会話してないですからね、子供やから。
あ、こっちが、まあ、うん、一方的に知っとるような感じですね。
そうそうそう。で、姫屋様が、けほ、こほ、そうですか。私のために、戦者の霊薬を。しかし、霊薬では、この病を治すことはできません。風たちが告げているのです。私の役割が終わるのだと。私の命は、もう間もなく尽きるでしょう。これは、500年前に決まった、避けることのできぬ定めなのです。しかし、その方たちの優しさはこの体に染み渡りました。礼を言いましょう。私のことはアンズルに及びません。さあ、お行きなさい。っていうね。
はい。
500年前から決まってたということは、 500年が寿命になるってことですね。うん。まだ覚えてない、思い出せないですか？
そうですね。うん、なんか見たような記憶があるんですね。まあ、顔はわかりますよ、ひみやさんの。もちろん。
もちろんでしょ、それは。うん。
その部屋行くのめっちゃ遠かったですよね。一番奥じゃなかった。
そうそう、一番奥ですね。めんどくさいですね。
たびたび行かねえけど、
うん。うん。で、そうそう、だから、このツツクルって形もなんかややこしいでしょ。出口二つあるし、はい、
うん。
なんか、初めて来た村がこんなにややこしくていいんかと思いましたよね、最初やった時。
僕らはそうですよね。
どっちから出たらどうなのかさっぱりわからへんし。
はいはいはい。
で、出てからもこのツスクル草原ってめっちゃややこしいんですよね。
ちゃややこしいですね。
うん。なんか、道が繋がってると思ったら崖でね。
うん。
その、普通、崖、高いとこから降りるときは飛び降りるだけやけど、
ええ、
下からは上がれないんで、ぐるっと回っていかなあかんとか、
うん、
初めてやったときは、すっげえややこしいなと思って。
そうですね。
ただね、行列ができてるんですよね。
お、
人がいっぱいおるから。
はいはいはい。
人についていくだけでいいんですよ。
ああ、そういうな、時ですか。
うん。え、ピーチさんはそうじゃなかったですか？
僕はだいぶ落ち着いてから進めてったんで。
あ、そうなんや。
はいはい。
うん。社の方に行くのは道が一本繋がってるから分かりやすいんですけど、うん、初期村のクエストを受けるときのボスの方に行くのはすっげえ道ややこしかったんで、もう完全についていきましたね。人の流れに沿っていきました、
ね。うん、いい思い出じゃないですか。
はい。部屋を出たところで読んじゃが、はい、すまなかったな、二人とも。霊薬は私が引き取ろう。で、ご屋敷から帰る途中、
はい。
明石が、役割が終わって、姫屋様が死んじゃうってことでしょうか。まさかそんなわけないですよね。あ、そうだ、そういえば、知恵の社で見つけた不思議な本を持ってきてたんじゃなかったでしたっけ。封印を解いて読んでみましょうよ。で、寄宿舎に戻りまして。
はい。
で、そこで四者から、報酬をもらってたんで、
うん、
明石と二人で分けて、クエナンバー189の求めるは戦者の霊薬をクリア。
はい。
それでは、次はお待ちかねの封印を解いてみましょう。で、ここで、さっきの男の子たちの兄弟が入ってきて。
ああ、はい。
で、獅子の田が、おい、チビの明石。俺たちすげえもの見つけちまったんだ。な、ん、と、年代もののラブレターだぜ。な、弟コナタが、床下から発見したんだぜ。な、アカシが、ふーん、でも、私たちだってとってもいいもの見つけたんですから。あ、できた。ドアラジコさん、本が開きましたよ。な、シシノタが、はーん、その本が俺たちが見つけたラブレターに匹敵するいいものってわけ？じゃあ読んでみろよ。なあかしが。エルトナの東端、ツスクルの村の地下には、大いなる力を秘めし、神代の魔が存在する。神代、神の代わりと書いて神代ね。
はい。
神代の魔が存在する。彼の地では、古来より大掛かりな秘術が行われてきた。あの部屋はエルフの歴史であり、大いなる財産なのだ。その神代の魔を、てんてんてん、ザス、てんてんてん、とは、あの方はご乱心なされ、てんてんてん、廊下。だそうです。以上はボロボロでとても読めそうにありませんね。獅子の田が、地下があるって聞いたことないぞ。おいおい、これ、すごい発見なんじゃないか？で、ここで暗転して。で、獅子の田にピンスポットがポンと当たるんですよ。
はいはい。
古畑任三郎みたいな感じで。
ああ、なるほど。
うん。地下に眠る謎の部屋、神代の間。その存在を知って、俺は震えたね。こいつは冒険の始まりだって。でも、それがとんだ大間違いだったのさ。この時の俺に何か言ってやれるもんなら、俺はこう言ってやりたいね。神代の間には関わるな。 てな、っていうね。
かっこいいじゃん。そんな凝ってましたっけ？
そうなんですよ。やってみて思い出しましたけど、うん、まあ、結構凝った作りやなと思って、うん、ミステリアスな感じになってて、
そうですね。
で、強制予告なんですよ。もう予告見ますかじゃなくて。
はいはいはいはい。
どこやったかな。レーンの村の時、
うん、
もうそうやったんですよ。あの時も謎解きやったんで、
はい、
強制的に見さされるんですけど、
はいはい。
うん。まあ、ここもそんな感じで。
はあ、ちゃんと全部が全部なんか、スキップさせ、できるようにはしてないわけですね。
一応、あ、だから俺は兄のアカウントなんで、
うん、
見たことあるから飛ばせるようにはなってるけど、最初は、そうですね、見せたかったんでしょうね、この。あと、前もどっかのクエストで言ったけど、
ええ、
強制的に、予告を見せるときは、その部屋から出したいとき。
ああ。
そう、見終わったら外におるんですよ、この部屋から。
はいはいはい。
うん。っていうのもあるかもしれないですね。
なるほど。進める上でですね。
うん、そうそうそう。もう一回中に入ってこいって感じですね。
うん、あ、整いますから、みたいな感じ、
うん。うん。なんですが、その中の証は次のクエスト関係なくて、食堂に行って、食堂の獅子の谷話しかけなあかんかったんですけど、
はい。
あれから俺なりに調べてみたんだけどさ、誰に聞いても知らないって言われるし、記録も何も残っちゃいねえ。だからこそ、俺のハートがうずくわけよ。こいつは冒険の始まりだってな。どうだい？信頼の間をとことん探してみようじゃないか。で、クエナンバー190の結成若葉の探検隊。これより若葉の探検隊の結成だ。で、そこに証が入ってきて。
はい。
あの書物は私とドアラジコさんが見つけたんですよ。ずるいです。獅子の田は。いいだろう。チビの証も加えて、改めて若葉の探検隊の結成である。隊員1号、見て、コノタが映って。
ええ、
2号、見て、ラジコが映って。そして3号、見て、赤石が映るんですね。
はいはい。
すぐに聞き込みに出発せよ。諸君らの働きに期待しているぞ、って言って。獅子の田は何号なんて思う？若葉の探検隊言うてんやろ？
ええ。1
号、2号、3号に、お前入ってないんかって感じで。弟が一号さ。いや、だから、リーダーはほんなら、その、ナンバリングつかへんの？メンバーの。
じゃないですか？指示するもの、トップとして、しもべ1、しもべ2、しもべ3いうような感じじゃないですか？
そんな、それやったら何、ね、AKB で言うところの、
ええ。
あの人みたい、
秋元さん。
秋元さん。
いつも秋元さんです。
だから AKB 言うと、秋元さんってこと？
でしょ、立場で。
ほんなら、AKB の中から、外れてるやん。AKB 入ってないやん。
まあ、
隊員って言ってんねんから、隊長も、ナンバーは入ってないとあかんやん。
まあ、でもリーダーってことじゃないですか？
ゴレンジャーで言ったら、喫茶店のおっさんになるんですよ。
1号、2号言ったのがまずかったんですね。
ちゃ、1号は自分やろ、それやったら。
ああ、そうかそうか、リーダーって、
ね。うん。うん、隊員と隊長を区別しすぎやね。
これは文明のミスですかね、また。
ミスですね。隊長であれたとしても1号でしょ。うん。
お前なんなんじゃいう話ですね。
そうそうそう。で、シハジカに聞くと、
はい。
みんなが集まってきて、なるほど。状況は分かった。この書物に施されていた封印の術式と劣化具合から言って、およそ300年前のものと見て間違いないだろう。300年前といえば、このツスクルの村に学びの庭が作られた時代のはず。実に興味深い一致だと思わないかね。なあ、かしは。つまり、学びの庭が作られた頃には、まだ信頼の間が使われていたってことになるんでしょうか。なはじかが。それにしてもすごいじゃないか。よくこんな本を見つけたね。こいつ質問に答えないタイプなんですね。で、獅子の田が、こっちだって負けてないぜ。これ、この田が見つけた超年代物のナイスなラブレターなんだぜ。なあかしが、 あ、そうだ、思い出しましたよ。もう、まあ、会話があちこち言ってますけど。授業で習ったことなんですが、300年前の学びの庭の建設には、ある建設家の一族が携わっているんです。うん、一族の名は、ドン家。ドン一家ってことね。ドン家。ドルワーム王国に今も続く名門建築家の一族です。そのドン家をそのドン家を訪ねれば、当時の村の記録が残っているかもしれません。どうです？名推理じゃありませんか？覚えてますか、ドン？
金持ちの人ですね。
金持ち？
金持ちちゃう。金持ちちゃう。建築家言ってましたね。
建築家ですね。
息子が、子孫がなんかおるでしょ。
子孫？
ちゃうか。
今も続く言ってんねんから、今もいてますよ、それ。
ああ、ですよね。
うん。その人に会いに行けって言ってんねんから。
はいはいはい。
うん。だから、ドルワームで話しかけたこともあるし、
ええ、
ドラクエシリーズナンバリングで何回かこのドンっていう人が出てくるんですよ。ドンなんたらっていう。
そうでしたっけ？
うん。確かね、6とか、
はい。
何回かで、8にも出てきたような気するな。
建物の関係で、この名前が。
そうそうそう、うん。
まあ、要は、カウンダータ的なポジションで名前が、こう、出てくるわけですね。
ですね。
ほうほうほうほう。
うん。で、そのドルワームのドン・パパチョっていうのに話しかけると、
ええ、
ツスクルの謎の部屋を探してるって？いいよ。昔の図面とか何か残ってるでしょ。探してあげる。で、探してくれて、はい、おまた、
私はいい人ですね。すぐ協力
し、うん、そうですね。いい人というか、まあ、それは別に断る理由はないでしょ。で、はい、お待たせ。これが300年前に書かれた設計図さ。確かに当時、地下に寝台の間って部屋があったみたいだね。昔、ツクルの地下には迷宮が広がっていたらしいね。その奥に寝台の間はあったっぽいよ。学びの庭はその真上に建てられた。そして迷宮の入り口は職員宿舎の中に残されたようだけど、それがここ、桜の間って呼ばれる部屋みたいよ。な、この他が、桜の間だって？証が。桜の間は妙な噂が絶えないから使われなくなったっていう曰く付きの部屋なんです。この他が、あの部屋だけはダメだ。あそこに行くのは絶対やばいって。だってオイラも見たんだよ。女の幽霊を。な、証が。あはは、そんなの見間違いですよ。そんなことより早く帰りましょうって言って。で、ツスクルの食堂に戻ると、
はい。
シノタが、なんか、ない、ないない。確かにここに置いといたのに、どこ行っちまったんだよ。で、振り返って、俺たちの宝が、ラブレターが消えちまった。な、コノタが、なんでだよ。あんちゃんのアホんだら、このスライムの。な、シシノタが、うるせえバカ。もういいだろ。今じゃ寝台の間がブームなんだから。で、収穫はあったのかよ。そうかそうか。でかしたぞ。隊員たち。職員宿舎にある桜の間が、寝台の前続く地下迷宮の入り口になっているってわけか。で、ここへ、なぜか獅子の田が報酬をくれるんですね。
お
う。うん。クエナンバー190の結成若葉の探検隊をクリア。
お、もう会話だけですね。
そうですね。
うん。
あはは、驚いたか。ちゃんと報酬を用意しておいたのだ。これも隊長の務めだからな。やっぱもうこいつは指揮する側で、うん。実行部隊ではないつもりなのね。うん。で、ここでまた暗転して、
はい。
ピンスポットが当たったらこの歌なんですね。弟の方ね。
はい。
違うんだ。違うんだよ。オイラ、本当に幽霊を見たんだ。あの雨の日。オイラは授業をサボって昼寝でもしようと思って桜の間に近づいたんだ。そしたらその時、ちょうど雷が落ちて、窓に白い女の顔が浮かんでいるのが見えたんだ。で、 この話終わりまして、
うん、
で、また、獅子の谷に話しかけると、
ええ、
時は満ちた。これより地下探索に出発する。ということで、エクエナンバー191の亡霊の声。
はい。
で、桜の間に入ると、ね、明石が、見たところ普通の部屋ですね。もうちょっと、おどろおどろしい部屋を想像していたのに、ちょっとがっかりかも。で、なんか怪しいところがなんかちょっとありまして、
はい。
で、調べてみると、棚の下に扉のようなものが見える。棚をどかしますかっていうことで、
はい。
はいってすると、まあ、まあ、完全に怪しいんで、なぜ今まで誰も気づかんかったんやと思うんですけど。
まあまあまあ、
はい。うん。棚の下から、こう、地下へ続くはしごが現れた。
うん。
まあ、って聞こえて。
ええ。
明石が。今何か聞こえませんでした？まあ、この他が。幽霊だ。女の幽霊の声だよ。あんちゃん。なあ、帰ろう。やっぱりやばいって。なし、篠田が。ビビってんなよ。風の音だろ。諸君、これより我々若葉の探検隊は地下探検へ出発する。この先、いかなる危険があるともわからん。しかし、数々の苦難を乗り越えてきた我々だ。全員で生きて帰ってこれると信じているぞ。なあ。声が聞こえてきて、
ええ、
それで生きて帰ってこれなかったらどうするつもりだい、
うん、
なんか恥か先生がいてるんですね、
ええ、
何やら騒がしいから来てみれば本当に寝台の前の道を見つけるとはね、行動力があるのはいいことだが、私が死である以上君たちに危険な行動を許すわけにはいかないな。ドアラジコさん、あなたもですよ、諦めて帰ってくれますかって言って。で、はいってすると。
ええ。
獅子の田が、何言ってんだよ、隊員2号。俺は嫌だね。危険がなんだ。先生だって言ってたじゃないか。学問とは探求心だって。で、明石が。私もこの先に何があるのか、自分の目で確かめたいんです。行かせてください。お願いします。で、はじかが。わかった。では、こうしよう。私も引率として君たちについていく。少しでも危険があったら引き返すこと。ちゃんと約束してくれるね。獅子の田が、さすがわかる先生だぜ。それでは新たなメンバー、隊員4号を加えて地下探検に出発だ！っていうことで。
はいはい。
謎の地下迷宮ね。
うん、
ずっと行くと寝台の間があって、入ろうとすると扉に封印がありまして。
はい。
で、明石が、封印が道を塞いじゃっている。それもなんて強い力。はじかが、やはり私の読みに間違いはなかったようだ。で、手をかざすと封印が解けるんですね。
はい。
明石が、すごい。でも先生、いいんですか？また答えずに中入っていくんですね。
うん。
で、みんな中に入っていって、
ええ、
で、この他が、すっげえ、ここが寝台の間か。うへへ、おいら足跡つけとこう。な、はじかが、こう、本棚に走り寄って。
うん。
そういえば君たちに借りていたものがあるんだ。ここで返しておこう。うん、この手紙は参考にさせてもらったよ。
お。
まあ、この他が、おいらが拾ったラブレター、なんで？明石が、ラブレターを盗んだのはあなただったんですね。
うん。
これ前の話の、次回予告の時に、
はいはい、
このセリフがあったんですよ。
ほうほ
うほう。だからもうめっちゃミステリー調なんですよね、ここね。このセリフは、結果、恥かっていうことだったんですね。うん、ここで、恥かが、なんだこの声は。のここでモンスター、なんか黄色いネイルビーストみたいなやつが現れて、ぐるる、うおーって言って、そのまま走っていくんですね。なんかもうドリフみたいですけど。そこで、姫屋様が、
お、
そなたたち、なんということ、 な、この他が。で、で、出たー、あんちゃん、女の幽霊だよーって。な、明石が。姫屋様、どうしてここにって。姫屋が、恥か。封印を解いたのはそなただな。死ともあろう者がどういうつもりか聞かせてもらおうか。な、恥かが。姫屋様のご登場とは参りましたね。あなたのことです。お察しでしょうから、素直に白状しましょうか。私はあなたが500年前に使ったという不老の金樹を目当てにツスクルに来たのです。私はこれまでの人生をすべて学問に捧げてきました。そして悟ったのです。真理にたどり着くには人の人生はあまりにも短いと。死とは残酷なものです。いかなる賢者の英知も命が尽きれば一瞬で無に帰してしまうのですから。姫屋が、それで不老の金樹の書を探しに来たというのか。恐れを知らぬ愚か者め。不老の金樹は書に残してなどおらぬ。はじかが、愚か者？それはあなただ姫屋。不老の金樹がどれだけ人々に可能性をもたらすことか。そのような素晴らしい術を知りながら、なぜ世のために使おうとしない？姫屋が、あの金樹は、そなたが思っているような万能の術ではない。金術の力を受け入れることができるものは限られている。多くのものは金術の力に耐えきれず、人としての心と体を失い、死ぬこともできずに永遠をさまようことになるのだ。そう、先刻、ここを逃げ出したあの獣のようにな。この部屋は、あのおぞましい獣を閉じ込めておくために封じていたのだ。全く余計なことをしてくれたな。私は、あの獣を捕らえなくてはならぬ。そなたらも立ち去りなさい。で、去っていくんですね。ね、残されたハジカが、あの獣は禁術の犠牲者ということか。ならば、奴の体を調べ、我が手で禁術の力を解き明か、禁術の力を解き明かすまでだ。で、ハジカも去っていって。
はい。
で、コノタが、オイラが桜の間で見た女の幽霊って姫屋様だったんだな。姫屋様に会ったことなかったから勘違いしちまったぜ。獅子の田が、ああ、ご本。というわけで、ついに秘められた謎の部屋、寝台の間の姿が我らの前に明らかになった。見事任務を完遂した。諸君らには記念品を贈呈しよう。受け取れい。ということで、クエナンバー191の亡霊の声をクリア。これにて解散だ。さあ帰ろう、すぐ帰ろうって言って、まあビビってるんで、うん。で、ここで暗転して、
はい、
スポットライトが明かしに。まさか、私たちの探検がこんな結果を招いてしまうなんて。でも、こんな状況だというのに、私には一つどうしても気がかりなことがありました。なぜはじか先生は、この他が拾ったラブレターなんて、欲しがったんでしょう。どうしても気になって、一人になってからラブレターを開き、ようやく気づいたのです。あたし、どうして今までこのことに気づかなかったんだろう。
続くですか。
まあ、僕はもう覚えてるんで、この謎は全部解けて分かってるんですけど、
はい、
初めてやった時は確かにこの辺はドキドキしましたね。あ、初めてじゃないな。まあ、それも後で言いますけど。
はいはい。
まあまあ、この辺はほんまようできてるなと思いました。いろんな、何やろ、柱が何本も立てて、それを同時に進めてる感じですからね。最後に集約していくっていう感じ。
その、不老不死と言います、その、長く生きる人のこの辛さいのもちょっと出てますよね。
それはもうちょっと先になってから話しましょう。
はぁ、待ってもら
った。はい。はい。予告を見た後でね。
はい。
まだ寝台の間にいてるんで。
うん。
本棚がいっぱいあったんで、
うん、
本棚を漁っていきます。
はい。
ツスクルの村の巫女っていう古びた手記がありまして、うん、永遠に生きるように思われた偉大なるツスクル村の巫女にも最後の時が訪れようとしていた。世界樹の森人として500年の間ツスクルの民を見守ってきたヤクル様は日増しに弱られて今や糧が喉を通らない。あの忌まわしき太陽からやっと逃げられて故郷の村にたどり着いたというので、喜びに浸る間もなく時は移ろいつつある。ついにヤクル様は姑息女の姫屋様に不老の禁術を施すことをお決めになられた。新たな世界樹の森人として苦恩の時を過ごせと命じられたのだ。裏若き娘の身になんとむごいことよっていうね。分かってます、ヤクル様。
え、あの過去であった人、賢者いうかその偉い人でしたね。
そうそうそう、三賢者の人ですね。
はい、はい、
うん。まあ、あの人もちょうど死ぬ寸前やったんですね。
なるほど。
この後、ツスクルに帰ったらもうすぐに弱っていったということで。うん。あの、忌まわしき太陽っていうのは何です、うん、何でしょう。
あの方、メイデスキアじゃなくて。そんな感じですよね。
そんな感じ。レ。
レイメディア。
そこまでも言ってもわからんか。
レイレイは合ってますよね。
レイは合ってます。
レイ、カタカナなんですよ。
そうです。当たり前やろ。
レイ、もう一個。
だ。
あ、レイダメス。
違う。
あら？
レイダメテス。
あ、レイダメテス。はい。
多分適当に呼んでたんでしょうね、あなたね。うん、で、ですね、その、あと、姫屋様に不老の禁術を、っていうことですね。うん、あと、ツスクルの民っていう、朽ちかけた本がありまして、
はい、
ツスクルの民は世界樹と共にあり、芽吹きの朝に生を受け、梢を渡る風が、わらべをあやし、木の葉のささめきに歌を歌い、花咲く晩に命を散らす。世界樹のある限り、我らもまた永遠なり。わかるようでわからん話ですけど、うん、まあ世界樹とこのエルフは密接な関係にあるということでね。うん。神代の間研究所、はい、研究所の章は、本の章ね。うん、研究ガキってことでね。うん、で神代の間こそエルフの至宝、彼の地に秘められた大いなる力は時の流れをも展示させると聞く。その力を借りて神代の間では古来より大掛かりな秘術が行われてきた。時にはエルフの歴史をも動かすほどの。我々王と神春むいの学者団は神代の間周辺の土壌に時の砂と呼ばれる神秘の砂が混じっているのではと唱えている。その力が数々の奇跡を成したと。しかし調査は許されず、すべては謎のまま。神代の間はツスクルの村の地下に眠る。わかってます？僕も声がちっちゃかったら意味がない。
なんとなく。
はい。
はい。
まあだから禁術は、ここの間の、この土がないと、あかんってことですね。ここの、神代の間やから使えるってことですね。
時の砂って、あれですよね。戻すやつですよね。
うん。
あれって、天で出てきましたっけ？アイテムとして。
はい。あ、一回出てきませんでした？なんかストーリーで。
そうでした。
出てきたと思うけど、どっかで、ね、どこと言うとネタバレになるんで、
はいはい。
確かあの時に出てきたと思うんですけど、
なるほど。
うん。いや、間違えてたら申し訳ないですけど、ちなみに僕、時の砂って、はい、過去作一回も使ったことないですね。
え？あ、そうですか？
僕、これね、使い方教えてくれないでしょ。急に手に入るでしょ。
あ、なんか戻せる、なんか2マスあったような。
っていう説明はあるんですけど、
ええ、
それ以上に、どう戻るのかがわかんないんですよ。
ああ。
1ターン戻るのか、
ええ、
戦闘開始に戻るのか、
戦闘開始なかったっけ？
使ったらなくなるのか、
はい。
どうなのかがさっぱりわかんないんですよ。だから僕結局ね、使ったことないんですよ。
僕の記憶では戦闘前に、
うん、
戦闘中1回だけ使えるというイメージなんですよ。
あ、戦闘中に1回だけなんや。
そうです、そうです。だから、ハグネメタルとか出て逃げた時に、いきなり逃げられた時に使うとか、そんな感じで使ってた記憶があるんですけどね。
いや、逃げられ、いっぱいおったうちの一匹
とか。メタルキングとか出た時に。確かね、4から出たと思うんですよね。
一匹しかおらんかったら逃げた瞬間に戦い終わるじゃないですか。
いやいや、一匹だったらしゃあないですよ。なんか、何匹とか出て残った時ですね。うん、あ、こそ、みたいな感じで。の記憶なんですけども、違ってたらすいません。
ああ、1ターン目で1匹目がすぐ逃げてしまった時ってこと？
そうです。
うん。
まあ、それはそのメタルの関係ですけども、要は例えば死んだ時とか。
ということは、使ってもなくならないってことですね。
戦闘中に1回だけですね、確か。
じゃあ、俺の言いたいのは、アイテムは消滅しないってことですね。
そうですね、はい。
そういうことか分からへんから、怖くて使えないんですよ。
おほほほ。あ、そうですか、う
ん。ここぞの時に使おうと思って。
はいはいはい。
エリクサーどころの問題じゃないですよ。もっと重要なアイテムだと思ってるから。
でも、一回だけ、あの時もセーブできたと思うんで、セーブしておいてから、一回使って、うん、こういう効果か思って、なくならなかったら、こうなくなるのじゃとか確認できるじゃないですか。
だから、まあ、どうしても使ってみたかったらそうしたかもしれんけど、
ええ、
そこまで
必要なかった
ですからね。
まあまあ別に、特に使うこともないですけどね。
うん、僕のイメージは、ボス戦で1ターン戻るイメージで、なくなるイメージなんで。
いやー、なくならんかった記憶あるんですけどね。何べんも使った記憶ありますよ。
うん。いや、だから、僕は使ったことないから、そう、勝手に思ってただけなんですね。
なるほど。
うん。まあまあ、そういうことですわ。
はい。
はい。で、本いっぱいありまして、秘伝、つすくるつくしのつくだにっていう本ね。
なんか、すごい重たい話が来たのに、そこだけ、なんか、関係なさそうな話ですね。
うん。ツスクルの村の周りに生える、可愛いつくし。そんなつくしを、秘伝のタレで甘く煮込んだ、ツスクル村の名産、ツスクルつくしの佃煮。この幻の郷土料理を子孫に伝えんがため、ツスクルの村のつくしづくし。と呼ばれた、
うん、
この私がここに秘伝の製法を書き記すのじゃ。しかしこの先は湿気で滲んで読めなかった、うん、まあこの秘伝の製法は途絶えてしまったということ ですね。まあツスクルのつくしづくしっていうのを言いたかっただけですね。
はあ、それのためだけにそこのいう文をそこに入れとるんですね。
ですね。うん。うっかりすると読まずに出ていっちゃいましたね。
うん、そういう人多いと思いますよ。
うん。で、寄宿舎に戻りまして、
はいはい。
明石が、私、とんでもないことに気づいちゃったかもしれません。うん、このラブレターを見てください。ちょっと読んでみますね。生涯をかけて君を幸せにしたい。信頼の間にて願いが天に通じたなら約束のあの丘に向かおう。そして永遠を約束する誓いの杯を二人で交わそう。ずっと気づかなかったけれど、このラブレターには信頼の間のことが書かれていたんです。私、このことに大切な意味があるような気がして、獣を追いかけていた姫屋様を一緒に探してくれませんか？クエナンバー192の秘められた思い。
はい。
まずは姫屋様のお屋敷でお話を聞いてみましょう。ということで。
うん。
これだから一番最初の男の子たちがそのラブレター見つけてあげてこう呼んだ時に信頼の間って出てきたところから僕は覚えてたから。
はいはい。
ああ、ここにこう書いてんねやっていうのは分かってたから。
はい。
うん。早気づけ、早気づけと思ってましたけど。寝台の、ま、ここに書いてあるやろうと思って。
あ、
うん、
なるほど。
で、屋敷の前の四者に話しかけると、
はい、
実は、姫屋様が姿を消してしまったのだ。アズランに向かうのを見たという情報もあり、たった今、人を差し向けたところだ。
うん、
姫屋様の身に何かあったら、一大事。頼む、そなたも探してくれ。で、アズランの、ヨキの家に入る。
はい、
フーラの屋敷の、降りたところにある、じいさんの家ね。
はい。
アズランのクエストの時は、寝たきりやった気がするんですけど、
はい。
もう起き上がってまして、
はいはい。
カットシーンになりまして、
うん。
こう、姫屋様が、そうですか。この家におぞましい化け物が来たというのですね。なよきが、ええ、ただでさえ、追い先短い身ですのに、寿命が10年は縮んだですじゃ。その上、誓いの杯まで奪われてしもうて。で、ここでラジコたちに気づいて、姫屋が、そなたたち、来てしまったのですね。なよきが、今の若い人は、知らんかもしれませんが、誓いの杯ってのは婚礼の儀で使う品でしてな。うちじゃ代々その誓いの杯を作っておりますじゃ。そんなものをどうして化け物が持っていったんだが。明石が、誓いの杯、それって確か。そうだ、あのラブレターに書いてあったわ。姫屋様、あの獣は一体、姫屋様が、無表情で、じっと見つめてくるんですね。
うん。
うん。お許しください。私つい出過ぎたこと。な、姫屋が、構いません。そなたらには話しておきましょう。しかし、あの獣のことを語る前に、まず、私のことを話さなければなりませんね。ツースクルの民は、世界中に仕える一族です。中でも、秀でた者は、世界樹の森人に選ばれ、不老の金樹で長い寿命を与えられます。そう、私は500年前に一族から選ばれた世界樹の森人なのです。しかし、不老の金術によって与えられた長い寿命は、私にとっては呪いにも等しきものでした。誰も彼も皆、私を置いて死んでいく。愛する者と共に生きることもできない。それが永遠を生きる者の定めなのです。しかし、私はその定めに逆らい、許されぬ過ちを犯しました。今より300年前のことです。なんか、セピア色のなんか画像になって、うん、まあ、当時の映像ですね。
はい。
私は、琥珀という名の男に出会いました。不思議な男でした。誰もが私の定めを知ると去っていくのに、彼だけは全く意に介さぬ様子で。彼のそばにいると心が安らぎました。いつしか私たちは愛し合うようになり、そして、琥珀が、琥珀ね、この、
はいはい、
昔の男ね、姫や、共に永遠を生きよう。不老の禁術を僕に使ってくれ。君を孤独から救いたい。で、ここで回想が終わって。
はい。
明石が、それじゃあ、まさかあの獣は、な、姫屋が、琥珀の体は不老の禁術の力に耐えることができなかったのです。私は、ツスクルの村に戻ることにしましょう。琥珀のことは、そなたたちの胸に留めておいてください。で、出て行こうとしたら、明石が待ってくださいって、追いかけていって、この手紙を見てください。もしかして、これは姫屋様に当てられたものではありませんか？姫屋が、そなた、その手紙を一体どこで？明石が、生涯をかけて君を幸せにしたい。 寝台の間にて願いが天に通じたなら、約束のあの丘へ向かおう。そして永遠を約束する誓いの杯を二人で交わそう。この手紙は、琥珀さんが禁術を受ける前に姫屋様に宛てて書いた結婚を約束する手紙だったんですね。きっと琥珀さんは心を失って今でも300年前の約束を覚えているんです。だから、それを果たすために誓いの杯を。つまらぬことを。琥珀はもう人ではない。それは誰より私が知っています。それゆえ、300年も閉じ込めてきたのです。命を絶ってやることが琥珀のためと知りながら、それもできずに。で、去っていくんですね。
はいはい。
で、明石が報酬をくれて、192の秘められた思いをクリア。
ほぼ戦闘なしですね。
ないですね。基本的にはほぼ、
アドベンチャーゲームですやん。
うん、フィールドには出ないですね。
まあ、いい話ですけど。
うん。いや、ここですよ。永遠に生きる者の苦しみですよ。
そうですね。
うん。
まあ、これでよくある手法ですかね。
手法？
僕これ、まあ、他の、まあ、ゲームとか漫画で見たことはあったような景色があったんで、ああ、こういう感じかと思っても、大目方でも見たんですけどね。
そうですね。
人魚の森とかって知ってます？
知ってますよ。僕も人魚の森を浮かべましたね。
あれが。一緒ですね。
多分このシナリオを書いた人も人魚の森を浮かべてるはずです
よ。あと、まあ、この間言ったXbox 360でロストオデッセイっていう、
はい、
坂口さんが作ったゲームがあるんですけども、
はい、
あれも千年生きる男のも話なんですよ。
はい。
これもちょっと僕思い出したんですよ。
うん、
長く生きることの苦悩をですね、語るところが多かったんですけども。
うん。
それ、やっぱり出てきますね、こういうところには、やっぱ。
いやし、その、連れ添いを見つけて、同じように不老になろうとしたら、うん、化け物になってしまうっていうところも、
もう
人魚の森、全くそのままですからね。
うん。
うん、まあまあ、でも、すごく悲しいですよね、この辺はね。
そうですね。
うん。あの時のあの、バケモンが、琥珀で、300年間、閉じ込めてしまってたと。
それもそれで伝えですね。
うん。ですね。で、そうそう、いつも通り、スポットが、暗転してスポットが当てられるわけじゃないですか。
はいはいはい。
次誰やろうと思ったら、
うん、
姫屋様
です。お
お来たと思って。
おぉ、ビッグに来ました
ね、うん。天は、私たちの願いを聞き入れなかった。二日に及ぶ禁術の聖書の末に、私が目にしたのは琥珀の爪に引き裂かれ、無残な姿で倒れる従者たちの姿だった。あ、従者はここにおったんですね。寝台の間は変わり果てた琥珀によって赤く染まった。私は彼を牢に閉じ込め、寝台の間ごと封じるほかなかった。そして十年。100年、300年、私は琥珀を救う方法を探し続けた。だが、時が過ぎるほど、こう思い知らされた。琥珀を救う道など、どこにも存在しないのだと。っていうね。
はい。
ああ、まあ、なるほどね。姫屋様の屋敷に行くと、
はい。
そなたたちと別れた後、私も少し考えてみたのです。琥珀があのようなことにならなければ、私たちは300年前に、二人だけの婚礼の儀を行うはずでした。従者連れてきてたんやと思いますけどね。もしも、そなたたちの言う通り、琥珀がその約束を覚えているのなら、約束の地、世界中の丘へ向かったのかもしれません。共に行ってくれますか？私たちの行く末を見届けてほしいのです。
はい。
で、クエナンバー193の永遠の誓い。
はい。
現地に行くと、イココっていうばあさんがいまして。
はい。
これクオンの森。クオンの森じゃないわ。あ、まあまあ、世界中の方ですね。
うん。
うん。この先は神聖なる世界中の丘じゃ。 だというのに恐ろしい化け物が入り込んでしもうて、たった今巫女の姫屋様が化け物を追って自ら向かわれたのじゃ。で丘に入ってみると、
はい、
こう姫屋様と琥珀がおってキシャー言うて叫び声を琥珀が上げてて、
はい、
で姫屋様が思えばそなたと最初に出会ったのもこの丘であったな。あれから300年、時が流れ世が移ろいゆく中で、私とそなたの時間だけが止まったままだ。そのことが不幸なのかどうかさえ今の私にはもはやわからぬ。ただ永遠に思えた我が命も間もなく尽きるようだ。この世界樹が花をつけようとしている。数百年に一度咲く世界樹の花、花が咲くのを見届ければ我が役割は終わる。未練はない。我が身が朽ちるのならばこれもまた定め。まあ、さっきキシャー言ってた琥珀はじっと聞いてるんですけどね。これね
まあまあわかるんです
私はその前になすべきことを果たすまでだ。琥珀、共に行こう。横からメラが飛んできて、姫はその吹っ飛ぶんですね。
お
お、はい。死はじか。はじかが来て、その獣を殺されては困りますよ。私の貴重な研究材料でしてね。
忘れとったそうです。しっかり忘れとった。
で、姫屋様が、貴様、まだ不老の術を欲するか。はじかが、永遠の命は生きとし生けるものの共通の夢でしょ。いかなるリスクがあろうと手を出す価値は、むって言ったら、後ろに琥珀が立てて、うーわー言って爪でガーッ
気持ちいいですね。
はじかが、あぐー言って。で、琥珀が、ふー言って。で、姫屋が、琥珀、そなた。で、琥珀が吠えて、こっち向かって走ってくるんですね。ぐーって言って、で、戦闘になって、
はい、
呪縛の魔獣っていうね。
うん、
で、これ倒しますと、
はい、
琥珀が、うー、ぐー、ひ、め、あ、
お
姫屋様が、そなた、私の名を、そばに寄っていって、わかるのか、私がわかるのか、琥珀。まあ、琥珀が爪で、姫屋様を引き裂く。ぐらーいって。な、姫屋様が、そなたは、私に人としての幸福と、生きることの意味を教えてくれた。代わりに私はそなたに何を与えただろう。すべてを奪い、300年、鎖につなぎ。まあ、琥珀はこの時、倒れてピクピクしてるんですけど、長い間、苦しめてすまなかった。せめて今、我が手で、黄泉へと送ろう。で、ナイフを振り上げて、ナイフを下ろす。
はい。
で、琥珀のそばには、誓いの杯が転がってる。
はい。
で、姫屋様、そなたは、この丘で、婚礼の儀を行う約束を忘れずにいてくれたのだな。今、そなたとの約束を果たそう。杯を両手で持ちまして、
はい、
で上に掲げまして、風よ、この杯に清めの酒を、そして願わくば我らに祝福を。で、一口飲んで、残り琥珀にかける。まあ、琥珀が消える。
うん、
さあ、琥珀。これで我らも夫婦になれた。あ、夫婦かな。夫婦になれた。共に生きることが叶わぬのなら、せめて共にこの世を去ろう。ナイフを喉元に。私が死のうとも世界樹は直に花をつける。この程度の自由は許されるだろう。私にできるせめてもの償いだ。明石が、姫屋様、そんな、やめてくださいって言って走り寄ってきて、ここで、暗転して、シャキーンって言うんですね。
はい。
あれと思っ アカシがそんなことできるのかなと思ったら、ブーメランが飛んで、
ええ、
シシノタがブーメランをキャッチする。
はい。
男の決意をバカにするんじゃねえ。あのラブレターにはな、男の一生分のすんげえ覚悟が詰まってんだ。あんた、そいつを踏みにいじろうってのか。アカシが。そうですよ。琥珀さんはこんな、ひく、つぐらいなんて、望んでるわけ、ないじゃないですか。死んじゃうなんてやめてください。お願いです。絶対絶対やめてください。そなたたち。主は、教えることよりも、教えられることの方が多いというが、本当にそうかもしれぬ。死って教師の死ね。学びの庭を作り、子供たちに学問の道を開こうと言ったのは、琥珀だった。琥珀よ、見えるか。これ天を仰ぎながら。
はい。
共に生きることは叶わなかったが、ここに我らの子供たちがいるのだ。ツスクルへ帰りましょう。私は世界樹の森手であり、そなたたち、学徒を導く母なのですから。皆、後で私の屋敷へ来てください。ね、シーハジカがね。やれやれ、私はおいとましますよ。あんな不完全な禁術など、私の美意識にそぐわないものでしてね。こいつ、救えないやつですね、こいつね。で、姫屋様の屋敷行って、報酬をもらいまして、
はい、
193の永遠の誓いをクリア。で、姫屋様が、この館からは、学びの庭の様子がとてもよく見えるのです。うん、走り回る子、転んで泣く子、木陰で本を読む子、食べてばかりいる子。皆、私と琥珀の子なのだと思った途端、この世を去ることが悲しくなりました。この残された命は、学徒たちのために使うことにしましょう。最後まで、皆のそばにおります。琥珀には、もうしばらく、黄泉の入り口で待っていてもらいましょう。きっと、彼も許してくれるでしょう。ということで、
はいはいはい。
つつく行方終わりですね。
ああ、いい話ですか。
ですね。
うん、
まあ基本全部覚えてたんで。
はいはいはい。
うん。なぜこんなに覚えてるかというと、
ええ、
1回目やった時、最初舐めてたんですよ。子供たちが、
ええ、
なんかラブレターの、なんや、探すみたいな、地下がどうのこう言ってるから、
ええ、
舐めてって、あんま読んでなかったんですよ。
はいはい。
バーっと流してたんやけど、途中から何これ、ちょっとめっちゃおもろいんちゃうんこれと思って、あれ最初の方飛ばして読んでるのもったいないなと思って、
ええ、
まあ一回兄のアカウントでクリアした後、
ええ、
サブのニアで今度はじっくり読んだんですよ。
3回目じゃないですか。
そうですよ。だから覚えてるんですよ。
はいはいはい。
うん。めっちゃ好きなんですよ、これだから。
そうですね。まあその僕らですけど、人魚の森も成分が入ってる分もまたいいですよね。
そうそう。いや、人魚の森の一つの話として捉えれるぐらいのよくできた話なんで。そ
う
ですね。
うん。うん、いや、まあ、戦闘が少ない分、だから文字で見せてくれましたね。
そうですね。めちゃめちゃ長いんですよ。だからね。うん。本来ならね、先に職業クエストやるじゃないですか。実際この時も先に道具使いのクエストやってたんですよ。
はいはい。
ツスクルにはないから、やり残してた、ガタラの道具使いのクエストをやって、道具使いのクエストは短めでちょうどええなと思って、ほんなら、このツスクルクエストが長い長い。
うん、
これは終わらんわと思って、
うん、
道具使いはもう次回に回します。
はいはいはい。
うん、
いやもう、僕すっかり忘れてましたけど、まあこれほんま、ベストに入るええ話ですね。
あ、だから僕はこれを、その、アウストラの時はベストに選びましたからね。な、これが1位にならへんことがもう驚きですよね。
ですね、
うん。
よく聞いたらそうですわ。
うん。
うん、
で、この、ベストに入ったのが次回なんですよ。まあ、次回は、食クエストやるから、その次の月かな。
はいはいはい。
アズランクエストが1位やったんですよ。だから、あの時はでもね、僕そんなに誘ってないんですよね。
はいはいはい、は
い。いまいち理解ができてなかったっていうか、だから今度、じっくりやったら面白いんかもしれんから、それはそれで楽しみなんですけど。
このエルトナ大陸のストーリーは、まあ、どっちみちええ話が続いとることですね。
そうですね。
うん。
うん、いや、さすが。
我らの故郷ですね。
我らですね。
シリアスな、故郷ですね。
うん。まあ、突っ込みどころとしては、姫屋が500年のうちの、300年前やから200歳の時に琥珀と知り合ってるわけでしょ？
はいはいはい。
琥珀にその時点で不老の禁樹をすると、こっから琥珀は500年生きるわけでしょ？300年一緒におれたとしても、残り200年は琥珀孤独になるじゃないですか。
いや、まあまあ、そう言ったら人間でも要はあるじゃないですか。
いやいや、でも長すぎひん。
まあそうですね。
この200年ずっと苦しみ続けてたんでしょ、姫は。ええ、それを救ってやりたいと言って。うん、で、まあ琥珀としてはね、一方的な思いでそう思ってるかもしれんけど、姫はとしてはこれまでの苦しみを考えたら、今から琥珀にこの禁樹をするのはどうかと思うんですよね。
恋は儚いけど、燃えとるときは、後のことあんま考えないんですよ。
じゃあ、そうですね。ちょっと考え足りないですね。
立場はすごい、そういう立場ですけども、やっぱり恋というのはそういうもんですよ。
うん。で、姫屋様のお母さんヤクルね。
ええ。
は、姫屋様が、その、生まれた、多分、5歳とか6歳ぐらいで亡くなってるはずやから、
うん、
亡くなる直前に姫屋様を産んでるんですよね。
ああ、産めるもんなんですね。
産めるもんっていうか、まあ体はまだ若かったから、見た目はね。うん、産めるんやろうけど、もうそろそろやばいっていうタイミングを見計らんと。
うん。まあでも、立場的には、そういう、必ずできるような方になるんじゃないですか？伝承戦闘機なわけですから。
だから、うん、それ、逆、ちょっと逆算して、もうそろそろ500年やから、そろそろ作らんとって、なるんかな。
まあ、でも、そっか、長く生きとる人しかわからないですもんね。
そうそうそう。他の人はね、
そろそろなんで、どうでしょう、こういう方は、みたいな形で押してくるわけでもないですよね。
本人が500歳って言ってるだけで、見てきたわけじゃないですからね。
みんな。弾読んどるかもしれない。
そう。わからへんからね。その辺はちょっとわかりづらいと思うんですけど。あと一番最初、ゴホゴホって言ってた姫屋様、
うん、
治ってるんですよね、もう最後に。あの病何やったんって思って。
あ
メラ打たれて吹っ飛んでも平気やしたしね。
まあ、そろそろ、自分は尽きるのを表したかったんですかね。
まあ、気がめいってたっていうだけなのかな、そろそろっていうことで。でも、咳込んでたぐらいですからね。
あそうですね。
うん。寝込んでたのに、あっち行ったり、その、アズラン行ったり、この世界中来たり、かなり元気に取り戻しますけどね。
やっぱりあれですよ、やっぱ色の話題は元気になるもんなんですよ、いくつになっても。
ああ、そうですかね。
ええ、病も治るんですよ。うん、
ああ、なるほど。
ええ。
はい。ということで、ただ何か忘れてないですか？木陰の集落に行きまして、
はい。
道具屋のオシドに、話しかけると、コマっていう子来たよって、いやー小さいのにしっかりしてたよ。お仕事はどうですかって聞かれてね、道具屋が忙しくって彼女に手紙も出しに行けないよって話したらさ、あの子、アズランは行ったことあるから、私が手紙出してきてあげるってね。うん、俺の手紙を受け取ると元気に走っていったぜ。
うん。
一番最初に、
お
初めてのお使い、見てきてあげてくださいって言われたでしょ。
はいはいはい。
あれずっとね、道中で、できると思ったんですよ。
はいはい、はい。
木陰一回ぐらい来るやろう思ったら、木陰一切来んかったんで、今回出歩かへんかったからほとんど。うん、だこれが全然進められなくて最後に残ってしまいましたけど。
うん。
っていうことで、アズランに行ったということでアズラン行くと、アズランの郵便局員、つづりに話しかけると、うん、確かに小さい女の子が来ましたよ。 ああ、なるほど。お客様は、ご家族の方に頼まれてきたんですね。大丈夫ですよ。お嬢さんはきちんとお使いできましたよ。ただ、この郵便局を出たあたりで何かに興味を惹かれたご様子でしたね。どうも駅の方に向かわれたようでした。で、駅に行くとコマがいまして。
はい。
多分この奥なんだよね。で、なんか向こう向いてるんですけど、声をかけようと したら、声をかけようとしたが、手まり、母親ね、手まりからこっそり助けてほしいと言われたことを思い出してやめた。な、コマが、あの子が出てこないな。カルタお兄ちゃんならなんとかできるのかな。でも私が見張っていないとまたどっかに行っちゃうかもしれないし、お兄ちゃんは多分駅のすぐ外にいると思うけど、どうしようっていう独り言をね、ちょうどドアラジコがおる真横で言ってくれてるんですけど、
うん、
っていうことで、駅の前のカルタ、これおもちゃ屋カルタ、
はい、
玩具屋かな、おもちゃ屋かわからんけど、玩具屋カルタに話しかけると、
うん、
あれ気のせいかな、な、カルタにコマについて聞いてみますかって言って、入ってすると、
うん、
コマを知っているのかい？ああ、コマは僕の妹さ。さっき妹に似た子が僕の前を通り過ぎたような気がしたんだけど。だいぶ前やろと思うんですけど。あれ気のせいかなっていうのをついさっき言ってたんだよね、
うん。
やっぱりそうだったんだね。それでどうかしたのかい？で、事情を伝えると、なるほど。ねえ、君。僕には少し気になることがあってね。ちょっと頼まれてくれないかな。まずは君にこれを覚えてもらうよ。仕草、こっちに、こっちおいでを覚えた。うん、あれこんなところでこんなん覚えたんやと思って。
全く覚えてないです
よ。コマの近くで教えた仕草試してほしいんだ。
うん、
でコマの横でやってみると、
ええ、
ワンって言って、あなんか俺勝手に。
ええ、
あの、奥に入っていたのは猫やと思ってたんですけど、犬やったんですね。
はいはい、はい。
で、コマが、あ、出てきた。よかった。元気みたいだね。冒険者さん、すっごい。一体どんな魔法を使ったの？そうなんだ。さすがお兄ちゃん。あ、そうだ。あたし、お使いの途中だったんだ。帰らないと。お兄ちゃんにこの子を渡してほしいの。冒険者さんの言うことなら聞くみたいだから、よろしくね。って言って。まあ、犬渡されて、
ええ。
っていうか、カルタ、母親に、こっそり助けてほしいって言われたから、ええ、話しかけんのもやめたのに、
うん、
真横で仕草をして、思いっきり感謝されてるやんと思って。最初から話しかけてよかったやんと思うんですけど、
はい、
うん。で、カルタに話しかけて、茶色の柴犬を渡しまして。
うん、
ああ、やっぱり、そういうことだったか。僕の妹を助けてくれてありがとう。ところで君、ついてくんっていうものを知ってるかい？
あら？はいはい。
で、入ってすると、まあ、ついてくん自体知ってるからね。
うん。
っていうか、まあ、僕は分かってましたけど、玩具屋カルタっていうのはついてくんのカプセル渡す人ですよ。
うん。
うん。それなら話は早い。実は、この柴犬もついてくんの一種なんだよ。君が連れてきてくれて助かったよ。ツスクルに戻って母親手回りに話しかけると、
ええ、
どうだったかしら、ああよかった、まだ小さい頃から、まだ小さいから心配だったけどあの子なりにいろいろ頑張ったみたいね。でクエナンバー554の初めてのお使いをクリア、
うん、
で、カルタは小さい頃から可愛いものが大好きで妹のコマとよくおもちゃで遊んでいたのよ、うん、ところがある時、格闘技に興味を持ってね、世界中の格闘技本を取り寄せては一生懸命読んで練習していたわ。ほわー、あちょーってうるさいってこともあったけど、そこで学んだ技を活かして今はアズランで玩具屋をやっているそうよ。っていう。
はいはい。
すごい話でしたね。
でもめちゃめちゃ最近受けてますね、僕。
最近ですね。僕もすっかり忘れてましたけど。
最近全 全く覚えてないって言いましたけど、うん、めちゃめちゃ最近受けてますね。
ああ、そうですね。
うん。
要は、こっちおいでっていう、その、写真撮るときに、近くにじっとさせる、うん、ついてくんをね。
はいはい。
写真撮りやすくするためのクエストですよね。
ああ。もうその辺、そっか、そこで受けるんですかね。
うん。まあ、多分、その、格闘技に興味持って、ええ、おもちゃ屋、玩具屋をやってるっていう意味がちょっとわかんないですけど。もしかして嘘ついてるんかな？
ああ。
うん。まあ、まあ、なんかようわからん。こんなに、うん、こんなに長いクエスト必要かとは思いましたけどね。このこっちを入れてするだけで。
はいはいはいはい、
うん。そうですね。そうそう、ついてくんをここで、
うん、
まだ使えないですからね。あれ、バージョン3、え、4か。バージョン4までいかなかったね。
そうだった。
うん。まだバージョン1ですからね。ラジコはね。
そうか。そこまでスマートフォンもらえん、使え、出せれるんです
よ。確かそうですよ。うん。なんで、まだまだ先ですが、まあ、とりあえずそういう下りができるってことですね。
はいはい。
うん。
なんかもう当初とその辺はやっぱりちょっとタイムラグと言いますか違ってきますよね。
まあそうですね。こんなに、うん、レンダーシアに行かないやつも、レンダーシア、なんですよね。レンダーシアに行かないやつも珍しいですからね。うん。散々、五大陸のクエストで延々とやってるやつも多分おらんでしょう
ね。ですね。
うん。っていう感じで、だいぶ長くなりましたが、今回は、ツスクルクエストということで。
いいの思い出させてもらいましたわ。
そうですね。まあ、今回ほんまに大好きな話だったので楽しかったですわ。は
い、うん。
で、次のね、道具クエストももうすでに終わってるから、
はい。
次回は道具クエストとさらにレンジャークエストあたりをやろうかなと。だから、うんうん、職業クエスト会っていう感じになります。
なるほど、
ね。はい。
今日のちょうどあの、人魚の森のこの販売のとこも載せたいですね。
いや、ドアラジに、まあ、無理でしょ。
はい。
うん。うわ、まあまあ、なんとかして、買う方法。
まあ、
うん、
見てほしいですよね。
そうですね。人魚の森は僕も好きですね。ちょっと怖いですけどね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、ぜひ読んでみてほしいですね。
はい。
あと、ショートプログラムもね。何の話。はい。はい、ということで、お相手は兄と、
市川とみてくでした。
またお会いしましょう。さよなら。あのラブレターにはな、男の一生分のすんげえ覚悟が詰まってんだ。あんた、そいつを踏みじ、あんた、そいつを踏みにじねる、あんた、そいつを踏みにじろうってのか。明石が。そうですよ、小白さんはこんな、ヒックまで、文字で書いてあるのね。こんな、ヒック、償いなんて、望んでるわけじゃないですか。じゃあ、償いなんて、望んでるわけないじゃないじゃです、
もう、ここ。
長い。償いなんて、望んでるわけないじゃないじゃない、な
。ええー。精神が。